ローマ書8章の29-30節、神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。パウロはこの箇所で救いというものの究極的な目的、目標がですね、御子イエス様に栄光を期すことにあるんだということを教えている。これはまあ前回学んだところですね。その時、つまりイエス様が栄光を受けられた時、受けられる時、私たちキリスト者もですね、イエス様と同じ姿、栄光の姿に作り変えられる。そして全宇宙がキリストを褒めたたえるようになるんだと、まあ、それが私たちの救いの、そして神のご計画の究極的な目的なんだということをパウロは教えたんですね。なんでこんなことを改めて教えたかって言ったら、この神様のご栄光が私たちの救いにかかって、逆ですね、私たちの救いというものはその神様のご栄光にかかっているということですね。神のご栄光が最終的に表されるという目的の中で私たちも救われているんだということですから、だとしたら私たちの救いはこれほど確かなものはない。だって神様の栄光がかかっているわけですから、私たちは間違いなくイエス様の御子の姿に変えられるし、私たちは間違いなく救われるのだ、そのご計画の中に入っているのだ、まあ、パウロはそういうことをここで教えているわけですね。そして壮大なそのご計画の究極的目的を示した上で、パウロはこの29と30節の中でそのご計画の詳細ですね、まあ、中に5つの段階があるということを言いましたが、神様のご計画ってどういう段階に従ってこう進んでいくんだろうかということを、この29と30節の中でパウロはまあ説明をしているわけですね。まあ、その5つの段階を、まあ、2、3回かけてですね、これから学んでいきたいと思うんですが、神様の計画っていうのはこれ神の計画ですから、これは完璧なものなんですね。内容的に言ってももちろんですけれども、その実行と実現においても神の計画は、神が神であられるがゆえに完璧なものであるということが言える。ですから例えば旧約聖書でたくさんの予言っていうのがなされていましたが、その計画に従って予言がなされた、その予言も一つ一つ確実に成就している。特にメシア、イエス様に対する関する予言というのはですね、調べてみると分かりますが、一字一句間違いなくイエス・キリストのその誕生から、その生涯から、十字架から復活に至るまでですね、すべて聖書が予言されたその通りにことが起こっているということが分かる。それは神様の計画が完璧であるということの一つの証拠だということもできるということですね。つまり神のご計画には偶発的なもの、偶然たまたまそうなっちゃったとか起こったとか、そういうことは何一つないということですね。そういう計画の中に皆さんの、私たちの救いも入っているわけですから、私たちが救われるということにおいても何一つ違うものはない、確実なものなのだ。途中で、曖昧なまま、中途半端なまま放っておかれるようなこと、人間は大いにありますけど、神様のご計画には決してないということですね。そしてその神のご計画の中には5つの段階があって、予知、予定、証明、義認、そして栄華っていうですね、この5つの段階に従ってことは進められているんですよ。このような論理的なその順番に従って私たちの救いというものも進められているんですよ。まあパウロはその確かさってものをここでもう何度もしつこくですね、繰り返しながら確認していると言ったらいいんでしょうかね。さあこの5段階を見ていくことになるんですが、5つある中で真ん中に証明ってあるんですね。この証明が1つの鍵で、その証明の御業の前の2つ、予知と、神の予知と神の予定ですね、今日これを見ますが、そして証明の後に義認と栄華っていうのがあるんですね。そう捉えると分かりやすいのではないかと思うんですね。最初の予知と予定は、私たちについて神様が何かを決めておられるってことですね。何かをこう決めて定めていらっしゃる。それが最初の一組の内容になりますが、証明ということを通してその定められた何かが具体的現実的に私たちの人生に適用されていく。それが後半の義認と栄華っていうものですね。その中間にちょうどその2つのものをこうくっつける輪のように証明っていうのがあると。そう考えると分かりやすいのではないかなと思うんですね。 そしてこの5段階の最初に言われているもの、今日学ぶものは、予知と予定というところなんですけれども、パウロはこう言ってますね。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました、ここにすでに予知と予定があるわけですが、予知は神は前もって知っておられたっていうところですね。これが5つの段階の一番最初に来ることであって、実はある意味でこの5つの中で一番重要と言っても決して過言ではない。どうしてかといえば、人間の救いというのはこの予知から始まるからですね。この最初がしっかりしていなければ後のものもガタガタしてしまうわけで、最初が明瞭でなければ後のものも曖昧になってしまうわけで、そういう意味ではこの神の予知というのは非常に重要であって、私たちの救いというものの全てがそこで決定され、そしてそれで支配されていると言ってもいいんじゃないかと思うんですね。しかしある一人の神学者がこんなこと言ってるんですね。実はほとんどの人々、特にクリスチャンでしょうけど、ほとんどのクリスチャン人々はこの事実を悟っていないように思われる。これこそが重要だっていう意味はね、この予知、神の予知ということの意味、あるいはその価値、意義というものをちゃんと悟っていないように思われると。大半の人は、クリスチャンは、予定こそが大事だと考えているところがあるんじゃないだろうか。神学にちょっとね、詳しい人は分かってると思いますよ。予定説っていうのがあるんですよね。その予定説、これこそが大事だっていう感覚で捉えているクリスチャンが多いんじゃないかって、ある神学者が言ってますね。でも、その予定っていうのは、神の御業の2番目なんですよね。一番最初に来るのはこの予知なんですね。皆さん、神が予知される、神の予知って具体的にどういうことだと理解されるでしょうかね。一般に予知っていう言葉は読んで字のごとしで、あらかじめ知るっていうことですね。前もって知るってことですよね。そこから単純に考えれば、たくさん多くの人々はただ単にこれは神の予知というのは、神様というのは全知全能だから、全てのことを前もって最初から分かってるんだと、そういうふうに単純に捉えると思うんですね。で、そういう考え方からすると、神の予知と予定というのはこういうことになりますね。神様は作られた人間がこれからどうなるか、一人の人間がね、これからどうなるか、特に福音を受け入れるか受け入れないかということをちゃんと神は予知によって分かってる、知っていらっしゃるので、福音を受け入れる人たちを選んで神の子として救われるものとして定められたんだ。わかりますか？全部をご存知だからこそ、神様はその救いを受け入れるようになる人を知っているからこそ、神様はその人たちを選んでそのようなものとして定められたっていう、そういう論理になるわけですよね。しかしそれで合ってるような気がすることもあるんですけども、落ち着いて考えてみると、この今日読んでるこの箇所は、神様がある人が何をするか前もって知っておられたということを教えている箇所ではないんですね。ここで教えられているのはあくまでも神のご計画なんです。誰かが何かをするかしないかということについて語っている箇所ではないんですよね。つまりパウロはここでこう言ってる。神はご自分が前もってで知っておられた者たちを御子の姿に似た者にをしようとあらかじめ定められた。神はご自分があらかじめ定められた者たちを召し出し、ご自分が召し出した者たちを義とし、ご自分が義とされた者たちに栄光をお与えになった。今わざとご自分がっていうのを付け加えたんですけども、ここに言われていることはことごとく神様の行動であって、あなたや私が何かをしたりしなかったりするだろう何事かについて語っているわけじゃない、神が成していることですね。調べてみますと、この前もって知っておられた、予知ってね、神学用語で言われるこの前もって知るというふうに訳されるギリシャ語なんですけど、これは新約聖書の中で7回使われていまして、そのうちの2回は人間に使われているので、ちょっとそれを省いて、5回が神様について関して使われる、神が前もって知っている、知ったとかですね、そういう意味で使われているんですけれども、その中の一つだけちょっと見てみますが、ペテロの手紙の1章の20節にこの前もって知っておられるという言葉が使われているんですが、18節から読みます。第一ペテロの1章18から。知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。 キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。この最後のところですね。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたって、これ誰によって知られていたかって言ったら、当然これ父なる神様によってってことですよね。子であるキリストは天地創造の前から神様によって知られていたっていうんですが、これはどうでしょう皆さん、神様がただキリストを知ってるっていう意味だけで使われてるはずがないですよね。そんな当たり前のことですからね。永遠の三位一体の神ですから知っていないはずがないわけですよね。またキリストが救い主としてこの地上に来て十字架にかかって御業を成し遂げるんですが、そのキリストがやがてそうなるだろうってことを神様がただ単に知っておられたと、そういう意味でもないですね。まだ足りないですね、それはね。というのはどういうことかというと、神様こそがこのキリストを救い主としてこの地上に送り、十字架にかけて私たち人間を罪から救う道を開くように定めたのは父なる神様ご自身なんですよね。ですよね。だからただ単にそれを知ってましたっていうような言葉じゃないはずなんです。この言葉はそういう意味で使われているわけではないっていうことなんですね。実は前もって、神が前もって知っておられたという時に、それは同時に神が全てをご存知の上で全てを定められた、神様が積極的に意図を持ってあることを定められたっていうことも意味として含まれてるってことですね。神が御子を知っておられたってここで言われてるんですが、それは御子をその御業のために特別にとりわけ定められたのだと、その御業に定められたという意味において使われている言葉だということですね。さらに進んで大事なこと、この言葉の意味をもう一つ確認しておきたいんですが、神様が知るっていう時にですね、この知るっていう言葉は聖書の中で神が人間に対して誰々を知る、あなた方を知っているとか、そういう形で使われる時には常にですね、特別な意味を持ってるんです。わかりますか。普通私たちは知るっていうと何かをまあ知的にね、認識として知ってるっていう意味でしか捉えないんですが、神が人間に対して人間ある人たちを知るっていう時に特別な意味を持っている。神様がその人々に特別な関心を寄せておられ、そしてその人々を神様が深く愛しておられ、そのために神様がその人々のために特別なことを計画しておられるという、そういう意味を実はこの言葉は含んでいる言葉だということなんですね。一つの典型的な例が、アモス書という預言者アモスの書の3章の2節に出てきます。このアモス書のこの3章2節は神様がイスラエルの民に向かって、あることを語っている箇所なんですが、読んでみますね。 3-2、 地上の全部族の中から私が選んだのはお前たちだけだ、それで私はお前たちをすべての罪のゆえに罰する。このお前たちってイスラエルの人々ですね。地上の全部族の中から私が選んだのはお前たちだけだってアモスが語ってるんですけど、神様が語ってる言葉を伝えてるんですが、ここで選んだって訳されてる言葉、この言葉は言語のヘブライ語を調べると知る、知ったっていう、そういう言葉が使われてるんですね。知ったっていう意味の言葉をここでは選んだって訳してるってことです、日本語に。なぜかって言ったらそういう意味合いを持って語られている言葉だってことですよね。ただ単に知的に知ってるっていうんじゃなくて、そのことをちゃんと神様は定めて、選んでくださった。ここでは具体的にね、そのように神は選び定めてくださったのだ。単に神様がイスラエル人だけを知ってると、そんなわけないですよね。全ての人をご存知ですからね。そういう認識としての知ったじゃなくて、あなた方を選び愛し、そして定めたんだよ、選んだんだよっていうね、そういう意味合いが含まれている言葉、それがこの前もって知る、神が人を知るという時に言われている大事な意味なんだということですね。つまりこういうことですね。あなた方にだけ私は特別な注意を払ってきたのだ。あなた方だけを私の所有の民として、私の民として 私は選び出したんだ。あなた方こそ私が心を止め特別に扱ってきた唯一の民なんだってことですね。そうであるからこそあなた方だけを私は例外的な形で罰するよって、ここではちょっと厳しい話のところを言いようになってますけど、特別なものとして選んで特別なものとして導いてきたからこそ、その神様に対してイスラエルの人々が裏切った時に、罪を犯した時にやっぱり特別な意味で罰せられるんだよってことですね。そういう意味で、まあ、ここは使われてるんですが、いずれにしても神があなた方を知ったっていうのは、このイスラエルの人々を愛し選び定めてくださったという意味が含まれてるんだっていうことですね。これね、もう一箇所ついでに開いておきますけども、否定的な形で使われている箇所もあるんですけどね、マタイの福音書の第7章の22と23節でイエス様が言った言葉があります。かの日には大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか、と言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう、あなたたちのことは全然知らない、不法を働く者ども、私から離れ去れ。ここでイエス様があなたたちのことは全然知らないって言ってますけど、これ全くあなたたちの、イエス様がその人たちについて全く何の認識もない、知識もないっていう意味じゃないですよね。神は全部知ってるはずなんです。イエス様は全部ご存知なはずなんです。じゃあここではどういう意味で言われているかというと、あなた方は一度も私のもので、私の所有のものであったことはない。あなた方は決して私の民じゃなかった。あなた方は決して私に心を寄せたことはなかった。だから私もあなた方に特別な関心を寄せたことはない。そういう意味合いで知らないって言われてるっていうことなんですね。これこそが聖書の中で神が人間を知るというふうに使われているときに含まれている大事な意味だっていうこと。結論すると、この前もって知っているって、この予知っていうことの意味なんですけど、申命記の7章の7節で神がイスラエルに向かって言われたこの言葉に、まあ、要約できるというか対応しているというか当てはまると言っていいと思うんですね。申命記7章の7と8、主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。父なる神様はイスラエルの人々をそのエジプトでの奴隷状態からこう救い出してくださった。すごい、ね、御業を持って救い出してくださった。それは何のためかって言ったら、イスラエルを選んで、イスラエルが神の民だからなんですけど、何のためにイスラエルの民は神の民となることができたか、それは彼らが特別優秀だったとか力強かったとか、ね、熱心だったとか、そういうことじゃないんですよね。ここで言われているのは、主が心を惹かれてあなたたちを選ばれた、あるいは8節では、ただあなたに対する主の愛のゆえに。彼らが何か条件を果たしたから、それに応答して神が報いとしてね、特別扱いした、選んだとか、そういうことじゃない。ただただ主が心を惹かれてイスラエルの人々を選んだ。これが前もって知る、予知という言葉の大事な深い意味なんですよね。ただ単に知ってるっていうような、そういう冷たい意味ではないっていうことですね。もう一つ、エレミア書の31章の3節ではこう言われています。遠くから主は私に現れた。私は常しえの愛を持ってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。この私はってところから神様の言葉ですね。私は常しえの愛を持ってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。神様が変わることなく慈しみを注いでくださる理由って、イスラエルの人々には何一つなかったんです。むしろイスラエルの人々は神様を何度も何度も裏切って、神様から離れて、ね、そういうことを繰り返していたんですね。でも神様は彼らに変わることなく慈しみを注ぐって、 それはなぜか、その理由は一つしかないんですね。神様の常しえの愛、それだけが唯一の理由だっていうことですね。これが何度も言いますが、前もって知る神の予知ということの中に含まれている大事な意味だってことを私たちは決して忘れてはならない。そういう神の予知の中に私たちは知られている、選ばれている、定められているんですよ。だから私たちの救いは本当に確かなものなんですよ。まあ、そういう意味合いですよね。まあ、こうなると2つ目の言葉はもうほとんど意味説明しちゃったことになりますけど、2つ目にこの定め、神の予定っていうのが出てくるわけですけれども、さっきも言ったように神の予知の中に神の定めっていうものももう含まれてるんです、意味としてはね。しかしまあ神の予定っていうのも改めてここで語られているわけで、この言葉は最初のその神の予知に続いているわけですね。神は前もって知っておられた人々をあらかじめ定められたと、まあ、そういう形でこれはもう常にペアで出てくることが、聖書の中で神の予知と予定っていうのはペアで出てくることが多いんですね。神様はこの人々に特別心を留めて、思いを寄せて、この人々をお選びになった上であらかじめ定めたんだっていうことですね。そういう意味合いでこの語られている、まあ、あえてこの定める、あらかじめ定める予定っていう訳されている言葉を言語で見てみますと、ギリシャ語ではプロオリゾーっていう言葉なんです。プロオリゾー、これは複合語で、プロっていうのはあの前っていう意味の、英語だと接頭語っていうんですかね、頭に来る、頭の部分に来るやつね。プロっていうのは前からっていう意味ですね。で、後半のオリゾーですが、これはホリゾーがくっついてオリゾーになったんですけど、このホリゾーっていうのは英語のホライズン、ホリズン、あの水平線、地平線っていう言葉の語源になっている、これがホリゾーなんですね。つまり地平線、水平線をこう前もって定めるっていうことですね。それがこの予定と訳されている言葉の言語の意味なんですね。あの地平線とか水平線、皆さんこう思い浮かべていただきたいんですが、地平線と水平線は一つの境界線で、その地平線の向こうにあるものは見えないんです。その地平線のこっちにあるものしか見えないってことですよね。その境界線、水平線、地平線を神は前もって定めた、私たちを選ぶときにそのように定めてくださった、つまり私たちをその神様の囲いの中に、境界線の中に定め入れてくださったってことですね。特別にたくさんいる中でこう円を描いてね、ここからここまでが私のものだよって境界線を引いて、その引いたその境界線の外からは決して中に入れないし、中からも決して外にはいけない、しっかりとした境界線を引いてくれた、これがこの神の予定、あらかじめ定められたということの意味であるということですね。ペテロの手紙の1の2章の9節にこういう言葉があります。ペテロ1の2の9、しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。ここでパウロはクリスチャンである私たちがどういう立場にあるかを思い起こさせているわけですが、私たちはまず第一に神に選ばれた民だと、そして王の系統を引いている祭司だと、さらには聖なる国民だとも言われていますね。これが一つのこう境界線を引いて定められた、このような意味で定められたんだよって内容ですね。旧約聖書の中でイスラエルは聖なる国民というふうに呼ばれています。たくさん国々があった中で、イスラエルの国はそのたくさんある中の一つの国でしかなかったんですが、特別に神様によって取り分けられて、特別な意味を持って、特別な目的を持って彼らを聖なる国民としたということですね。だからこそ次に言われているのは、神のものとなった民ですって言われています。神のものとされた、だから特別なんだ。神様は宇宙とその中にある一切のものを所有しておられます。しかしこの人々だけは特別に神のものとなった、特別な意味と目的を持って取り分けられた、それが神の予定ということの意味ですね。そしてその入念な計画を神様はその人々のために立ててくださった、それが神の救いのご計画ということですが、その究極的な目的は最終的に取り分けられた者たちが御子の姿に作り変えられる、イエス様に全く似たもの、本質的に似たものとして作り変えられる、 またそれによって全宇宙がですね、御子イエス様を心から褒めたたえるようになる、神の栄光を表すようになる。それがこの神のご計画の究極的な目的であるということですね。そのために、そういうことのために神様は全てを知り定められたのだということですね。神様はこの世界が始まる前から、天地創造の前から私たちを知っておられます。特別な意味で愛しておられます。そして特別な意味で私たちを取り扱い、特別な意味でのご計画を私たちのために定めてくださいました。私たちがこうしてクリスチャンになったとなっているのはですね、そういう神の予知と予定の御業によるものなんだってことですね。でもしそうである以上ですね、私たちの救いは確実だということが言える。それは神のご計画だから。神はこういうような意味で入念に計画立てて、ことのすべてを行っていらっしゃる。これあまりにも壮大な話ですよね。天地創造の前からの話ですからね。救いってものを目に見えるところしか見てないというか、自分自身の観点から考えちゃうと、これほど不確かなものはないんですよね。こんな自分が救われてるなんて言えんのかしらとかね、とてもじゃないけどキリスト者なんか恥ずかしくて言えないとかですね思わないですか皆さん。思うことあると思うんですよね。それは自分を見ちゃうとそうなるんですよ。それは当たり前なんです。私たちは自分で自分を救うこと、自分で自分を神様の前に義とすることは一切できない。だから自分を見れば見るほど、あ、ダメだって思ってしまうのは当然なんです。でも救いは自分に根拠があるんじゃないんですね。神様に根拠があるわけで、神が私たちを愛し選び計画を立てて、ことを全て順序に従って行っていてくださる。だから救いは確実だっていうことです。神の技だから。そして最終的に神の栄光が表されるために私たちは救われてるわけですから、私たちの救いは神の栄光にかかってるわけですから、神様が下手をなさるわけがない、失敗するはずがない。そういう意味で救いは確かなものであるということが言えるということなんですよね。大変申し訳ないんですが、こういう話はあんまりはっきり信仰を持ってない人にとってはね、大して面白くもない話なんだと思うんですよね。むしろクリスチャンに必要な話なんです。これはクリスチャンであって救われてはいるけど、救いの確信がない、揺れ動いてるってことが現実にあるわけで、そういうことのためにパウロはこれ書いてるんです。ローマの人々にね、あなた方の救いは確実なんですよ。なぜならあなた方が救われることは神様のご計画なんですから。神のご計画は神の栄光がかかってるんですから、神様が下手をなさるはずがないでしょうっていうことですよね。そういう意味でパウロはこの箇所書いてるんですよね。そして私たちもやっぱりクリスチャンだからこそ明確にこういう教えを知る必要があるんです。だいぶ理屈っぽい話でね、なんか頭がこんがらしてしまうようなこともあるかもしれませんが、でも聖書です。しっかり私たちはこの教えを知る必要がある。こういう教えをしっかりと理解し受け止め蓄えていくときに、揺るぎない人生、揺るぎない信仰の歩みというものが確立されていくということです。こういう教えを全くそっちに気にして、ただ信じてる、それだけで救われるんですけど、しかし弱いんです。力強く信仰を歩む上で、歩むために、また本当に御子に似たものとして作り、具体的に作り変えられていくということを体験する上でも、やっぱり神の教え、神の真理を深く知る、悟る、これは本当に大事なことだということですね。でも特別に皆さんが神学校に行って学びなさいとか、そういう話じゃなくて、こうやって毎週の礼拝、コイノニア、毎日の日々のディボーション、そういう日々の当たり前のその出来事をしっかりと大切に保つことですよね。それによってしか私たちはそこから得ていくことはできないわけで、それをしっかりと保ち、そこにとどまり、それによって神様は私たちを力づけようとされている。それをしっかりと私たちも受け止めて味わってですね、確信にあふれて生きていきたいと思います。お祈りいたします。